ディ
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけて実況をよろしくお願いします。はい、まず最初にお知らせというか告知ですね。明日3月9日はユニバーサルスタジオジャパンでのライブユニハルライブ2024に出演いたします。イエーイ、楽しみですね。本当に数ヶ月前から発表されてワクワクワクワクしていたんですけれども、 USJ さんでのライブは4年ぶりとかになりますね。一度クリスマスの時期にやらせていただいたんですけど、一生の思い出に残ってますね。ずっとエルモたちと一緒に踊ったりとか、カチューシャをつけてパーク内でライブができるなんて夢のまた夢のような話じゃないですか。まあそれをまたこう、USJ さんでやらせていただけるということなので、3期とか4期は初めてになると思うので、どうなるか、あとパークも普通にいろいろ見て回ったりとかできたらななんて思ったりしてます。ぜひ楽しみましょう。3月9日ということで、まあなんかミクの日っていつも軽く言ってやってるんですけど、ショールームもなんかいつもやってるんですね、毎年。だから今年できるのかなとか思って、ライブ後にできるのかな、どうなんだろう。一応ミクの日というのもお忘れなくどんなことやるの？あ、ショールームですか。いつも本当にミクの日でーす、ハッシュタグでミクの日でーすって言ってるだけですじゃないとなんか1年でこの日にやろうって思えるのが一つあるのが大事だなと思って、そう、いつの間にかあ、やってなかったみたいなことになっちゃうから、なんか決めてるんですけど勝手にねやることに意味がある。そうです、やることに意味。あともう一個ありますね。日向坂46デビュー5周年を記念した公式ブック H46 モードボリューム1が3月19日に発売となります。これはもうちょっとだけ先になりますが、5周年なんですよね、私たち。3月27日ですかね、うん、わあ、早っ。日向坂で5周年ですから、もっとプラスそのひらがなけやき時代も含めたらもっと長いんですけど、早いな、すぐだから10年とかになっちゃうんじゃないかなって思っちゃうけど、今の私たちっていうのをやっぱ残しておくのがね、ファンの人にとっても私たちにとってもいいなと思うのでH46 モードね、公文社でいつもお世話になってるビスの方々にも携わってるので、ファッション誌っぽさもあるカジュアルな雑誌になってるので、皆さん手に取っていただきやすいかなと思います。じゃん、兵庫県のピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。先日メンバーの松田このかちゃん、高橋みくにちゃん、山口春代ちゃんの4人で卓球やボーリングに行ったそうですが、よかったらその時の話が聞きたいです。行きました。今世界卓球のアンバサダーさせていただいてるので、卓球もうちょっと練習しなきゃないっていう話をしてて、でそれはにぶちゃんとも、にぶちゃんと一番最初話してたんですけど、なんかその日ちょうどにぶちゃんは予定が入ってて、松田好花とは私と最初行く予定だったんですけど、なんか2人じゃちょっと心細いかなということで、後輩を呼ぼうってなって3期の2人をちょっと呼んで卓球をダブルスとかでやりました。もうズタボロ、私が本当にできなくて、ご存知かもしれないんですけど球技が苦手なんですよね、相手になんなくて愛知県のなで型にリュックサックさん、ボーリング1ゲームで10回もガーターを出したガーター上皇と金村さんに朗報です。ガーターなしレーンというものがあるのはご存知ですか？これはバンパーなどでガーターが落ちないようにされているレーンのことです。これなら金村さんもボーリングのスコアアップ間違いなしですね。そうじゃないのよ、私はガーターがあるレーンでガーターを取りたくないのよありがとうね、心配してくれてね。なんでですかね、なんでこうもできないのものか。私は運動神経あるって勝手に思ってたんですけどね、できないキャラになんかどんどんなってきてて、ちょっと不服です できる球技ですか？ないですけど、そんな特に。バドミントンとかダメですか？いいですか？まだそういうのの方ができるかも。テニスは絶対できない。バスケも向いてないです。バレーとかも絶対できないですね。野球も向いてないですね。
森さん投げれる？
投げれんの苦手です。
足と手が？
あ、いや別にそんなめちゃくちゃひどいわけじゃないと思いますけど、その体力測定のやつではボール投げが一番苦手で、あれって何メートルぐらい？ 8 メートルぐらいしか飛ばないです。
嘘でしょ？
はい、本当です。10いかないと思います。多分幼稚園児じゃないですよ。でもそんな真下に投げるとかしないですよ、さすがに。だから本当にただ単に下手、センスがない。かっこいいなと思いました。なんか20メートルぐらいポンって飛ばす人、いいなーいいなーっていつも思います。一個だから卓球が一番まだ可能性あるかなって思って、まあね、なんかあの筋力というよりかはもうあのコンこの動体視力じゃないですか。それだなと思って、なんか打つとか投げるとかは難しいかもしれないから。サッカーもできないし、何ならできる、ゴルフもできないです。ゴルフとか一番できないと思います。海さんで、お父さんめちゃくちゃゴルフ好きで、でテニスもやっててサッカーもやってたんですよ。できないです。全部なんかいつもこう家族とかでちっちゃい頃はゴルフとかやらされてたというか、まあ、兄もやってたんで誘われてたんですけど、まあ、大体負けるんですね。負けるの嫌いだから大体号泣して終わるんですよ。めんどくさいんです私。だからそれも込みでなんか球技にはいい思い出がなくって、子供ながらになんか負けるって分かってるんで、もういいやってなるんです。
めんどくさいな。
なんでボーリングもいい思い出ないの。だからそうですね、ダーツもできないもんな、球技じゃないけどね。いやホッケーホッケーか。
いやホッケーでき
る。ホッケーも別にそんな得意とは思って、もう得意な人いるのかな。でもまあどれかと比べたら難易度は低い、桂線とかにあるやつですよね。悔しい。でも私小学校の頃はバスケットボールクラブだったんですよ。本当にできなくて、もう超恥ずかしかったです、その期間。もうめちゃくちゃ後悔しました。
運動音痴芸人と同じぐらい音痴。
いやそこまでじゃないと思います。さすがにルールもわかるし、持って3歩歩いちゃいけないのもわかるし、だからピボットしかできないです。
ピボット。
ピボットでこうやってこう守るしかできないです。もうドリブルで進んだらもう絶対歩いちゃうから、もう怖くて歩けないです。
一番中途半端
だ。だからやりたくないんですよ。卓球はだから頑張りたいんです。ラリー続くと嬉しいんです、すごい。
よし、家で練習するよ。
あ、壁と、あー、なんか最近その AR 卓球っていうのがあって、番組とかでもすごく話題になってるんですけど、やらせていただいて、前手に振動くるんですよ、この打ってる。あ、間違えた。
今何した
VR 卓球でした。
なんかやんなよ。
スポーツですか？だからマラソンが一番できるかなって。大変だっていうことは分かってるんですよ。絶対に日頃から走ってないと無理だなっていうのは分かるんですけど、やっぱちょっと道具を使わないじゃないですか。一番可能性あるかなって思ってます。
皇居まで走ってきな
よ。やりたいです。練習ね、皇居の近くに住もうかな。なんか話さなかったでしたっけ？ホノルルマラソン走りたいって。言ってましたよね。いや、いいな。
到底無理だ
よ。いやー、だからいつかヒット祈願とかで、過酷な旅。
そこ便乗するんじゃん、また
便乗？便乗したいですよ。甘えじゃないです、甘えじゃないですよ。頑張ります。ということでオープニングこの辺にして、私のお気に入り楽曲を紹介したいと思います。小山田壮平さんでマジカルダンサー。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
はい、ここからはメールを募集したこちらのコーナー行きたいと思います。現役大学生金村美久が聞くリアル大学生の声。はい、4月から大学4年生になります。金村と同じように現在大学生リスナーの皆さん、今年卒業される方、今年大学に入学される方限定でメッセージを募集しました。ありがとうございます。 これ知ってましたけど、いや本当にメール集まるのかなと思ったらすごい量が来たみたいですね。嬉しいです。やっぱね、学割とか使いたいもんね。みんな学生限定ってなると、お今チャンスだって思う。私もそう思う。嬉しいわ。じゃあ仲間の皆さんからの声を聞いていきたいと思います。あ、せっかくなので紹介した大学生リスナーさんにはもれなくステッカーあげちゃいます。それ知らなかった。みんな嬉しいし、それ言った方がもっともっと来たかもですね。じゃあ、あすごいね、ありがとうございます。いやー、岡山県のシリアスブラックさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。うちの大学では男子大学生向けの恋愛講座という授業があります。すごい、何それ。恋愛経験が少ない男子学生に向けた授業なんですが、毎年とても人気ですぐに定員いっぱいになります。いやそうだよね。僕も参加したんですが、清潔感が大事などとても基本的なことしか教えてもらえず、どんだけ恋愛してないと思ってんだと感じました。みくちゃんの大学には珍しい授業ありますか？すごい。それで単位もらえるなら絶対取りますよね。まあ、定員があるんだね。そっか、昔からあるのかな、最近できたのかな、それとも、なんか先生の恋愛トークとか聞きたいですけどね。なんかたまにそういうの、すごく前置きがすごく長い教授いらっしゃる。すごく嬉しいです。授業時間が90分だとして、すごい自分のお話が長いとこう授業自体は結構少なるみたいな、そういう教授ありがたいですね。うん、私なんだろうな、あ、珍しいの、芸術学部だからって、うん、まあでもいろんな子さん映画を見て感想を書くのとかはあるし、ジャズをひたすら聞いて、今の気持ちはブルーですかイエローですかみたいな聞かれて、
ちょっとどういう授業だよ。
だからジャズの歴史をこう全部語ってくださるんですよね、映像で。で見て、その日の感想のそのチェックシートみたいので、今日の乗れましたか乗れませんでしたかジャズに
いいね
みたいな。そう、それできませんでしたって押す人いるのかなと思ってたりとか、あとは、あ、でも最初の頃色彩の授業があって絶対取んなきゃいけないんですけど、色紙を買わなきゃいけなくって、絶対色紙をこう切って、なんか四角がなんかちょっと歪むじゃないですけど、うん、同じ色なのに濃く見えると薄くな見えるみたいなやつをキューブ状の、うん、てか何話してか分かんのかな、あのところに貼って出すっていうのがありましたね。なんか、ね、工作みたいな。でも写真学科は絶対撮んなきゃいけなくって、あ、これ図工してる気分で、色紙を絶対買わなきゃいけなくて、それをこう買ってタイルみたいな貼って、それを提出するっていうのとかありましたね。興味あったの、あ、普通に写真集を作るっていう授業があって、3年生の時に先生自体がもうあの出版に携われてる方で、あの写真家さんを呼んで講演会みたいのをしてくださったりとか、いわゆる写真集の掟みたいなものをいろいろ伝えていただいて、とにかく写真家になりたいならなんか変態性が大事だみたいな。
そう
や
ね。
そう、何事もなんか変態じゃないとなれないかみたいなことはすごい言ってたのを覚えてますね。
面白い。
これが好きすぎるみたいな。これをもうご飯とか食べずにもうこれに没頭できるみたいな人じゃないと撮り続けられないみたいなことを言ってたので、まあ確かにそっか、私まだご飯好きだなと思って。そうね。でも逆にご飯が大好きすぎるっていう人だったら、ご飯をずっと眺めてられる、語ってられる、何時間でもみたいなくらいの熱量がないと一冊作れないっていうのを学びましたね。はい。愛知県のミクゼンさんから頂きました。ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。大学ではこれまでと違って授業を選択することができますが、それによりどうしても空きコマが発生してしまうことがありますよね。ミクティは空きコマをどのように過ごしていますか？はい、空きコマはなるべく作らないっていうのが一番なんですね。 そして私はですね、皆さんが嫌がる一元をいっぱい取るっていうのが掟でした。朝頑張って早起きして行ってけど、まあ、できちゃうんですよね、秋駒はどうしても。私も一個だけです、でもできたのは。だからその時は友達とランチに行くっていうのがお決まりのルーティーンで、近くの中華料理屋で安くて大盛りのご飯を食べたりとかして、もう本当にお腹がはち切れるんですよ。なんで町中華ってあんなに安くて大盛りなんですか。すごいですよね、びっくりしちゃう。
あれ学生街だからじゃない？
あ、そういうことですか、うん、女性ではちょっと到底食べきれなかったけど頑張って食べましたね。あきこまみんな何してるんだろうね。私はだからそんな感じですね、ご飯食べに行って。
基本じゃ出ちゃうんだ。
出ちゃい、うん。続いて兵庫県の AIA さんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、はじめまして。はじめまして。順調に行けば今年から大学生になるものです。おお、おめでとう。現役大学生の金村さんへ質問があります。率直に言って大学生はしんどいですか？また受験勉強と比べてどちらが大変ですか？お答えいただけると幸いです。全然辛くないですかな。うん、よく言うじゃないですか、大学生ウェイみたいなやった、解放だみたいな。私は結構そんな感じ、その通りだなって思いました。もちろんまあ1年生はちょっと大変かも、必修がちょっと多いので取るのたくさんだけど、 2,3 年生とかはより自由になるので、バイトと両立しながらも全然できるし、自分の趣味の時間も友達との時間も結構作れるぐらい余裕、うまく組めば全然できるので、超今のうちに楽しめる最後の時間というか4年間かなって思いました。私のね、友達を見てる限りって感じですけど、やっぱ社会人になったらできないことっていっぱいあるので、今のうちに髪の毛を染めて楽しむとかいいと思います。楽しいよ、すごい良かったです、入って。はい、広島県のグーチキパーさんからいただきました。ありがとうございます。私は春から大学生になります。お、また同い年の方ですかね。ミクちゃんと似ていて芸術系の学科に行くのですが、ちなみに書道です。お、書道の学科、入学する前から周りのレベルが高くてやっぱり向いてないんじゃないかなと不安で仕方ありません。ミクちゃんは周りを見て落ち込むことはありますか？またその時にどんな風に考えたら前向きになれますか？アイドル活動と大学の両立が難しいと思うんですが、頑張ってください。ありがとうございます。いや、そうです、本当に私も同じです。写真のレベルみんな高くて、私なんか本当全然ダメダメなんですよ。っていうか授業にも行けない日が結構あったので、なんかみんなどんどん進んでってて、ちょっと焦燥感感じますし劣等感も感じてるんですけど、なんかみんなすごい優しいです。芸術系の子たちだからかなのかは分かんないんですけど、多様性の時代って言ったらあれですけど、みんなすごく褒めてくれます。認めてくれるというか、まあもちろん私の作品が一番って思ってて当然だと思うんですけど、あ、こういう意見もあるよね、こういうのもいいよねみたいなのをいろんなこうシェアしてくれて、とっても優しい空間だから、私はそこまで自分のレベルとか気にせずにいろいろ友達に聞くこともできるし、先生も教えてくださるので、あまりそのネガティブになりすぎず、わからないことがあったら聞いたらその人も多分嬉しいと思うので、いろいろ聞いて成長できたらいいんじゃないかなって思います。自分の好きを貫いてください。応援してます。青森県のタイソンさんからいただきました。ありがとうございます。僕は教育学部の4年生で来月で大学を卒業します。おー、おめでとうございます。僕はもともと学校の先生になるために入学したのですが、様々な出会いや経験により教員採用試験は受けずに公務員試験を受けることになり、4月からは国家公務員として働くことになりました。なるほど。大学では多くの出会いがあるので思いもよらない結果や出来事が起こりますが、ミクティは大学入学時では想像もしていなかった経験などはこの大学3年間 で何かありましたか？そうですね、いや本当にいろんな出会いは、やっぱ先生もすごく恵まれたなっていうのはあります。友達にも恵まれたなって思ってるんですけど、考え方ね、めちゃくちゃ変わります。ここでも結構共有してると思うんですけど、なんか一つのこの物事に関して深くちゃんと理由とか意味を考えるようになったなっていうのは思います。やっぱ作品とかも人生みたいな、そういう大きい話題とかもクラスで考える機会があって、愛とは何かとか、なんかそういうのをひたすら4時間ぐらいディスカッションするとかもあったのですごく無謀な話題かもしれないけど、なんか今しかできないことだったし、面白かったな。みんなの意見もすごく聞いて、けたのも面白かったし、何かすごくその行き先がめちゃくちゃ変わったっていうよりかは、その豊かになりましたね、自分の中の、固定観念みたいのがちょっとなくなって、いろんなものがあって素敵な作品とかを見て思う、優しくなれたんじゃないかな、もっとって思うかな。みんなでピクニックしたりとかしたし、結構そんな本当にないじゃないですか、普通に一人で大学行かずにだったらないから、なんかできないような経験とかも、学生生活みたいなのも楽しめたので、みんなに感謝ですね。そう、とってもまだ卒業してないんですけどね、はい。千葉県のりょうがさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、こんばんは。こんばんは。僕は現在高校3年生で、春から大学生になります。 おめでとうございます。そこで金村さんに質問です。大学入学してから一番楽しいと感じたことを教えてほしいです。楽しいね。楽しいか、一番楽しい、でも友達といる時が楽しいよな多分。でもすごいプライベートで遊んでるってよりかは、その大学で会って話してるみたいな、なんだろう、一番楽しいか。
ちなみに何話してた、友達と。
友達とですか。写真の話はあんまりしなくて、実は最近の好きなこと、趣味とか、展示のやってるよねとか、カルチャー的な、そういう最近流行ってることのセンサーがやっぱみんなそれぞれいろんな方面に強いので、なんかそういうのでこう情報をゲットして、あ、この曲聴いてみようかなとか、そういうのをいろいろ教えてくれる存在ですね。私だけだったら、 SNS だけだったら多分分かんない、この実際の雰囲気みたいのを教えてくれてるのかなって思いますね。別に旅行とかも行ってないしな。なんかみんなは行ってるんですよ、星を見に行ったりとかそう、でもちょっと参加できなくって。いや、そうです、行きたいですし、もう卒業制作になるので忙しくなっちゃうから、行きたいなって言ってきます。ラジオたまに聞いてるらしいので、はいそうなんです、お気に入りのラジオとかも教えてくれるのは友達ですね。これ面白いよとか。
どうでした、今日なんか初めてしようかったでしょ。
おー、確かに絶対初めてですよね、っていうか皆さんありがとうございます。だから大学生お悩みメールお待ちしてますよ、いつでも、その方がなんか敷居もあんま高くなくていいと思うし、いつもなんか見ぐりとかでラジオメール送りたいんだけど、なんか面白いの送れないからっていう子がちょこちょこいるので、なんかそんなに怖くないので何でも話しますんでって思います。あ、ステッカーあげます、みんな、プレゼントです。ぜひ大学、これから入学する方も卒業する方も在学中の方も一緒に頑張っていきましょう。応援しています。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。なんかすごい大学生トークしましたね。もうちょっとエピソード洗いざらい思い出してきますねなんかあんまりこれみたいなの出てこなかった。でもすごい楽しいんですよ、めちゃくちゃ良かった。いい影響しか及ぼしてないと思います。写真を撮るにしても、あ、いい写真撮れたなみたいなことじゃなくて、自分が 今何人でこれを撮りたくてみたいな、そういうそのそこまでのプロセスみたいなものを考えなきゃなみたいなのも思うようになったみたいな。4年の目標、4年で卒業、卒業です。とりあえずそれはできなかったらあのなんかあったと思ってくださいうんかな、先生に相談しながら最後の卒業制作があるので、う
ん、イメージできてんの、
うん、今撮ってるものを継続していくか、うん、新たに考えるかっていう感じですけど、多分継続していくと思います。まだ形にはなってないんですけども、多分それ展示されてあの自由に見ることができるようになるので頑張りますそうそう、みんなもね大学生楽しんでいこうね。春休みだから今何でもできるからね。ということで、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカー差し上げてます。今日はね、大学生メールに送ってくださった方はみんな送ります。おめでとうございます。OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式 X アカウントはyokei_tfm です。そして私のインスタグラムのアカウントはmiku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。はい、ということでここまでのお相手は日向坂46金村美久でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。オーディでーす。ありがとうございました。なんか私はアイドルなのか大学生なのかどっちもですね。はい、読んでいきましょう嬉しいです。なんかみんなの話が聞けて。滋賀県のさとさとパニックさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、こんにちは。こんにちは。僕はもうすぐで大学を卒業する予定の現在4年生です。はい。僕は大学入学直後からコロナ禍になってしまい、ああそうですよね、思っていた大学生活とはかなり変わっていました。気づけば友達も一人もできずにもうすべての授業を終え、卒論を提出して卒業を待つばかりなので、良かったことといえば単位の取得が楽にできたことぐらいです。そこで金村さんに質問です。金村さんもコロナ禍での大学生活になったと思いますが、コロナ禍だったからこそ良かったことや悪かったことありますか？そうですよね。いや、一個上の方なんて一番全部ねリモート授業だったんじゃないですかね。私も 1,2 年生ぐらいの頃はかなり全体的にオンラインで授業がありましたね。3年生は半々、まだ半々ぐらい、半々、まあ結構出席もしてるかな。で今はもう結構多分実際に学校行くっていう感じですけど、私はそういうお仕事とのこう両立の兼ね合いがあったので、すごくオンライン授業とってもありがたくそういうのを活用しながらできたんですけど、まあね、そうだよね、友達ができたかって言われるとできないですし、先生と交流も特になく終えられたので、さらにあれですね、私とかはその写真をこう専攻して学んでたので、学校に行かないとこう写真を焼いたりとか実際にやることができないけどお金はかかるしみたいなのだと、ちょっと内容的には結構もうちょっとやりたかったなみたいな学生の方たくさんいたのかなって思いますね。やっぱせっかくね、こう自主的にこれ学びたいですって来てる方がいっぱいいると思うからさね、それはちょっとデメリットだったかな。うん、良かったこと、そうね、だから他のことと両立するとかだったらすごくできたけど、まあ一長一短って感じですかね。ね、もう4年で卒業だから、なんか大学生以降になると友達できないみたいなこと言うじゃないですか。できるよ、多分社会人になっても多分同僚とか、わかんないけどこれ想像の話だけど、そうですね、だから私が友達になります以上、ラスト。 宮城県のサックスを持つ直樹さんからいただきました。ありがとうございます。1月26日の回でアイドルでありながら大学生ということで、学割を使っていてケチっぽく思われてしまう心配をなさっていたと思います。はい。いろいろあって僕は現在23歳、大学3年生で26歳まで学生という立場なのですが、今でもバリバリ学割を使ってますし、26歳になっても平気な顔で使うつもりです。金村さん安心してください。仲間ここにいます。はい。ありがとうございます。はい。ねえ、すごいなって思います。なんか、その学生しながら、ミーグリも来て、でそういうイベントとかにも来て、なんか学生なんでこう応援してもらえてるっていうこの事実が、いや自分も学生の身だから、これでこうアイドル応援してる、さらにいろんなね、多分お金もかかるだろうに、なんかすごい本当にありがとねみたいな気持ちになっちゃって、親心みたいな気持ちになっちゃって、なんか学割いっぱい使ってください、うん。だから日向坂も学割チケットとかを導入したら、なんかもしや増えるんじゃないですか、
うん、
どうですか、ありじゃないですか、
いいよ、いろいろあるからさ、
あるのかな、なんかそういうやっぱ少しでもそういう若い方にね来ていただけたら嬉しいですし、学生の身分からすると学割ってすごい超嬉しい、なんか得した気分、
うん、
なので考えましょう、なんか学割チケット作ったら、え、いいやんじゃないですか、
いい、
え、言ってみようかな、ありがとうございます、なんかヒントをいただきました頑張ってください、応援してます。オーディー